皆さんこんばんは。
こんばんは。
サンセットファームレディオ第99回目。
お、
サンセットファームの純平と
浩平と
直樹です。
はい、今日も3人でお送りしていきたいと思います。いやー、サンセットファームですね。サンセットファームレディオに変わりまして、はやるもう99回目まで来ましたね。いやー、一昨年2019年の1月8日に、まあ前ね、一緒にやってたトーモと一緒にやりましたけど、
はいはいはいはいはい、
それから数えて2年半ぐらいやってきましたけど、99回目まで迎えましたよ。
99回やってんすね。
なんか感慨深いですね。ラジオ始まったのもちょうどキクミネーションが始まった年で、それを一緒に歩んでるっていう感じなんですけど、まあこのね2年もいろいろありましたけど、なんか浩平さん最近、浩平さんのモデルの仕事増えてません？
そうですね。なんか
この2年何があったんですか？
はい、結構ね、やらせてもらってますね。
はい、最近あったのは、あちらのアパレル
ブランドは。アロハイサイと、はいはい、あとですね、
カリシュウェア。
そうそう、カリシュウェアの、ちょっと後で調べて、
はいはい。
はい、話しますけど、
はいはいはい。はい、
カリシュウェア、カリシュウェア、アロハシャツか。
はい。
とか。まあ、ホテル関係とかが多いですかね、最近は。
あ、そうですよね。あ、考えるとそうですね。最近あったアロハイサイの T シャツ、可愛かったですね。
可愛かったですね。
の方に、うん、あれ、筆記体って言えばいいですかね。
あれ、早速ね、結構来てましたよ、DM。
どういうことですか？
あれ、どこで買えるんですか、
う
ん、みたい
な。すごい。
うん、来てました。
あ、
なるほど。
池原浩平が着るとT シャツが売れるという
アロハシャツもね。
アロハシャツも
正確に言うと俺じゃないのかもしれない。うちの家族なのかもしれない。俺は家族なのかもしれない。
ああ、確かに絵になりますからね。
そう、
はいはいはい、
俺よりね、息子への質問の方が多い。残酷なことに。
そういえば前も、あれ何だったかな、2年前ぐらい、1年前か、はいはいはい、1年前ぐらいに、はい、ゆうとくんがね、
はい、
たまたまゆうとの車に、うん、旅行に来てた、うん、まだコロナの始まる前だったんですけど、卒業旅行で来た女性3名が、
はいはいはいはい、
ゆうとの車にちょっとぶつけちゃって、はいはいはいはい、女性といろいろね、何ですか、
あったね、
ファームに来てくれて、うんうん、僕たちも仲良くなってみたいな、うんうん、でゆうともやり取りしてて、うんうん、ちょっとサンセットファームでかっこいい人がいるんですよみたいな話、
う
ん
う
ん、
ああ言ってたね。
そう、しかも浩平さんと話してたんですね、ゆ
うと
が。
そう、うん、あ、だからゆうとさん、ちょっとゆうとさんにこれちょっとね、あの時ね、はい、ゆうとさん悪意ありますよ、僕。あの時ね、
いや本当に。
じゃあ、 あの時の話の流れちょっとしていい？
あ、いいですよいいですよ。
あの時にゆうとさんが、はい、いや僕の車にね、ぶつけた、うん、その旅行に来てた女の子たちいたじゃないですか、
はいはい、
であの後キクビネーション連れてって、うん、でサンセットファームめちゃくちゃかっこいいっていう風に、うん、言ってくれてて、その中でも、うん、一番かっこいいっていうのが3人とも一致したんですっていう話をした、
はいはいはい、
でそれで、それ誰なのって、うん、俺がゆうとさんに聞いたの、はい、
当時僕と小林さんが対応しましたからね、
うん、そしたらゆうとさんが、はい、僕にね、うん、こう振ったのよ、うん、誰だと思いますかって、
はいはいはい、
これ俺の中では誰だと思いますか、うん、って、はいはいはい、ゆうとさんに言われた時点で、はいはいはい、最後自分残しですよ、うん、誰だね違いますで最後自分もしかしてこれ俺ですか、うん、そうなんですよ。で気持ちよくなるとこですよね、
流れ的に、
はい、
それで僕は言ったわけですよ、はい、純平さんですかとか、はい、誰々さんですかとか、
うん、
ちょっとイレギュラーで、ね、もしかしてね、俺らの年配の方、うん、誰々ですかとか、
は
い、いや違います違いますって聞いてから、うん、あ、これは俺の予定通りの、
最終的に
予定通りの流れで、その中で、うん、もうちょっとね、恥ずかしさもあったんですけど、はい、もしかして、俺ですかと、ゆうとさんに聞いたんですよ、
はい、
勇気を持って。そしたらゆうとさんが、違いますみたいな。あ、違うんですよ。あ、それも違うんですよ。うわ、これはちょっと、あ、違うんですよ。っていう流れだったんですよ。俺ですか、違います。
食い気味。食い気味で違います。
はい、結論から言うと、
はい、
僕の長男だったんですよ、
はい、
池原亜希くんって言ってね、長男の亜希くんだったんですよ、うん、
ですね、
でその亜希くんは確かにね、うん、自分で言うのもなんですけど、うん、うちの息子ね、うん、めちゃくちゃかっこいいですよ。
そうですね、確かにかっこいい
から、うん、そのね、オチになるならちょっと匂わせてよ、言うと。
いや本当に
康平さんじゃないところもね。
乾杯感が否めない。俺。
誰ですか。
あれはね、ゆうとさん完全に悪意がありますね。
悪意ありますね。
僕にね。
質問がね、いい質問だったもんね。
そうそうですね。完全にでも康平さんと面識あるし。そうですよね、その女性たちはね。
そうなんです。こんな僕でもね、うん、まあ、社長してますよ、はい、でまあ、そこそこね、いろいろこうみんなに言ってもらえますよ、はい、さっき純平さんにもね、最近小江さん、うん、モデルの仕事多いですよね、はい、とか言ってくれてね、はいはい、僕も若干調子乗ってるとこあったんですよね、うん、
これは人間ですかね。
そうですね、たまにね、まあまあ、すごいこう落とされるたまにあります。
しかも言うとの悪意なく
悪意なく落とされることが
ある。めっちゃイケメンって言ってましたもんね、はい、めっちゃイケメンがいる。本当にめっちゃイケメンだったよ。振りがめ
ちゃくちゃ、
これね、皆さんに言っておきたい、落とすときはしっかり準備させてください。心の準備をさせてください。僕にも心の準備をさせて
ちょっと、ね、はい、ゴールが見えてですね、
あの時もねちゃんと一回会ってるしね。その女の子たちともね、
みんなね、僕がメンタル強いと思いすぎ、思いやりがそこでねなくなってる。俺のメンタルが強いと思いすぎて、思いやりにちょっとね欠けてます、
うん、なるほど。はい、ですね、カキさんがコメントで、はいはいはい、確かにかっこいい。ファミリーでモデル向きですって書いて、最後フォロー入ってます
から。ファミリーで
ファミリーモデル向きです。
優しいから
優しいですね。はいはいはい。まあそんなのがありましたね。だけどまあ本当に最近本当に増えますよね。まあ前も話しましたけど、まあそれこそホテルとか、まあアロハシャツの、うん、まあ、撮影現場今回は違いましたけど、うん、そこも行ってね、いろいろありましたけど、
農業のね、うん、面白い形だよね、うん、それはもう人によると思うけど、うん、まあ、純平さんもね、うるま市のそのイベントのね、
そうそう、
司会の話があったりとか、その僕で言うとそういう話があったりとかっていうのはあるんですけど、うんうん、はい、農業ってやっぱり基本的には農地で、うん、畑でそう、ものを作ってお金を生み出すっていう仕事じゃないですか。その中でもやっぱりこう自分たちをね、うまく表現していけばいろんな可能性があるっていうのがなんか感じられるよね、
うん、あ、確かに確かに、うん、いや、これでね、小江さんのね、最大の目標としては、うん、もうみんなが、うん、もう各それぞれでファームではなくて引っ張られて、
うん、そうそうそう、もう一人一人すごいのよ、うん、やっぱりあの個性もそうだし、才能もそうだし、うん、素晴らしいから、
そうですね、
そういうのがもっともっとね、みんなに拾ってもらって、うん、ね、うん、発見してもらったら、
そうですね、
嬉しいなと僕は。
いや、もう発見されたらね、一瞬ですからね、
う
ん、直樹さん、
そうそうそうそうそう、
発見される街ですからね。
だからなんかこうそれぞれの良さとかね、うん、あるから、うん、だからケントさんとかさ、うん、ファーマーケントさん、うん、ファームに来るお客さんでケントさんの大ファンの方とかいるじゃない。
本当に、
会う方会う方はもう大ファンになるから。
そうそうそう、ね、ケントさん そのおしゃべりもそうだし、こう人に対してのサービス精神もそうだけど、うん、やっぱそういうところにね、その魅力を感じてくれる方もいらっしゃるから、うんうん、ケントさんはね、家族、それこそケントさん家族で、うん、こう発信していくと面白いんだ
よね。確かに子供たちもね、
そうそうそう、子供たちも個性的だし可愛いし、
そうそうそう、
愛嬌もあるし、
ね、みんなすごいそれぞれ、うん、まあ、今ね、ファーマーユートが、うん、発信、毎日日常を発信して、
うん、
すごいそれだけでも、うん、俺も見てて面白いし、
いや、僕も面白いしね、うん、思わずコメントしますもんね、うん、知ってるもんね。
そういう角度大事だと思うんだよね。
距離が、距離が、
ね、うん、すごい大事だと思う。
いや、ユートの投稿ね、うん、ぜひね、これを聞いてる皆さん見てほしいんですけど、うん、もうなんか感慨深いものもあったりして、うん、なんか向き合うときは自分が自分自身と向き合うような、ね、うん、投稿だったりがあるので、うん、ぜひちょっと見ていただけたらなと思うので、う
ん、まあ、発信ってだから面白いよ、うん、すごく、
うん、しかもゆっとあれですもんね、発信する側ではなくて、もう下手って自分自身で思ってた人ですからね。
そうですね、
それがね、変わって、うん、もう変えられたのもね、お客さんのおかげというか、うん、
でも、
うん、
よく考えたらそうではあるんだよね、うん、例えばなんか学校一つにしてもさ、うんうん、はいはい、学校で例えばよ、うん、そのみんなが知ってる人とか、うん、その学校内で有名な人とか、はい、あと、うん、例えばモテてる人とか、うん、そういう人ってさ、うん、じゃあ実際に見た目だけがいいかとか、うん、才能が特別あるかっていうと、そうじゃなかったりしたじゃん、うん、
確かに確かに、
俺らが学生の時も、うん、なんか学園祭ですごい前に出るのがうまいとか、うん、表現するのが上手とか、うん、クラスで話が面白いとか、うん、スポーツができるとか、うん、もちろんいろんな理由があるんだけれども、うん、 簡単に言うと発信してるわけよ。
あ、確かに。
だから例えば学校に俺すごい思うことがあって、うん、学校ってめちゃめちゃこんなかっこよかったっけっていう友達いるのよ。
あ、確かに。
だけどなかなかそういう子って発見されないのよ。
はいはいはい、確かに。
前に出ていかないし、こう自分で発信何かをしていこうっていう気がないから。だから実際ね、こうモテてる人とか、うん、実際にこう有名な人に比べても、うん、すごいこいつ結構普通に見たらかっこいいんじゃねえかなとか、すごい才能実は持ってるんだけどなっていう人っていて、
うん、
でそれはまあ時代に応じての発信の質が全然違うだけで、
うんはいはい、確かにそれは言えてますね。
そうそう、だから人それぞれコンプレックスとかいろいろ自分は向いてる向いてないとか考えがあるからやらない人も多いんだけど、うんうん、まあ、実際やってみないと分かんない。
あ、確かにそうですね、うん、何でね人気になるとか、う
ん、
誰かに
ユートさんとか典型よ。
いや本当ですね、
ユートさんとか、うん、自分の地域でね、うん、コミュニティがすごい確立されてたから、うん、若い時とか、それは悪いことじゃないし、うん、いいことでもあると思うんだけど、うん、俺ねユートさんに会ってすぐ行ったもんね、うん、
あ、なんですか、
ユートみたいな顔面のやついないぞいや、あの人本当に顎とかね、その顎のシュッとしてるところとか、顔もそもそもの顔の小ささとか、
ちっちゃい、
すごいのよあの人
本人あのキッズの帽子かぶれない
そうそうそうそう、だからそれは
レディースとか、
それあと農業をずっとやってる18歳高校卒業してずっとやってるキャリアとかも含めて、本人とっては僕は農業しかしたことないんでとか、僕そんな学生時代からモテたことないんでとかって言ってるんだけども、俺からしたらよ、もうあんな羨ましい顔ないし、でなんか本人のキャリア、俺らがこうやって農業をやってファーマーとしてやっていこうって決めたらさ、そういう俺らの目線から見ると18歳からずっとキャリアを一筋で積んでるってすごい羨ましいことだったりするわけじゃない、ま
あ、う
ん、
そうですね、
いろんなことをこうしてきて、うん、やっとこうね自分自身が見つけたところに行き着くっていうことをしてきた人間からしたら、ユートのキャリアってさ、うん、すごい羨ましいわけじゃん、ま
あ、
まあ買いたいぐらいなわけじゃん、
うん、あ、逆に浩平さんがそうであったべきですよね。
そうそうそうそうそうそう、だからそういうものを持ってる人ほど、うん、なかなか気づいてないところがあるんだけど、俺はユートにそれをずっとさ、はいはい、話してて、うん、でユートさんも、あ、もし自分のそういうキャリアとか自分のそういう存在を発信した時に誰かが受け止めてくれたり、うん、まあ、それが力になってくれたら嬉しいなっていうことで、うん、ユートさん発信始めて、うん、まあ、実際にこうね、うん、ね、
増えてきて
ね、反応があるから、
うん、
だからそれによってユートさんもね、うん、自分自身にも自信がつくし、うん、すごい農業をもっともっとね、うん、こう感情を入れてやっていけるっていう風に言ってたから、う
ん、あ、なるほどなるほど、
いや素晴らしいことだなと。
コメント来てますよ、うん、ユートに、うん、ユートさん確かに小顔ってカキさんが来てます
なるほど
でユートから、うん、とりあえず何もないので発信するしか取り柄がありませんって書いてある
この謙虚さが ね、
そうっすね、確かに
この謙虚さがまたいいんですよ、うん、ゆうとさんの、
そうですね、
そうそう
そう、自然な感じがね
そうそうそう、
もうこれ多分これ見ながら笑ってると思います、うん、
ただねうちのサンセットバーブで一番かっこいいと言われてるのが僕の息子の場合は匂わせては欲しい前もって匂わせていただきたいですね。
それは確かに
確かに確かに、
それをもしかして俺っていう俺の気持ちにはなってほしい、
まあまあまあね、ちょっと振りがね振りがあまり
にもある程度今37だから受け止められるけど、高校生の時だったら潰れてたわ自分のこの過信にもう潰れていましたね恥ずかしくて穴だったら入る
確かに銃だよ耐久ですよね
10代は耐久ですよ
純粋な
目で、ね、俺みたいなキャラが言うと余計恥ずかしい余計恥ずかしい
自分で言っちゃったから、ね、自分で
旗から見ると結構自信家でみたいな自分をどう見せたらいいかって分かり
かっこいいのを言うって俺はって言って違います、
俺だってねハート弱いのよもうほんとそんなね毎日枕を濡らして寝てるんですか、
ね、いや聞いたことない聞いたことない聞いたことない
それはない
みんなそれはないもうねぜひねまたコメントお待ちしておりますぜひ二船も引き続き、話していきましょう、はい、 さ、この時間はサンセットファームレディをお送りしております。はい、さあ一船目はですね、ゆうとが浩平さんを落とし入れたっていう話からいろいろ盛り上がりましたけど、
そうそうそう、
はい、続いて二船目は、PV を撮られた七色ノートさんがついに先週土曜日に、発表した、ファーストラブ、宇多田ヒカルさんのファーストラブを伝承菊畑で歌ってみたっていう、ね、動画、あれ
すごかったなっ、
よかった。
その時いたのが浩平さんと直樹さんでしたよね。
そうだね、いたね、
見ましたよね。いや見ましたけどめっちゃいい感じでしたね。
いや
素敵だった、
素晴らしい。七色ノートさんといえばね、やっぱアラジンを内縄口で歌ってた、もうすぐもしかしたら200万再生ぐらい、
すごい、
すご
い、260、70ぐらいいってましたね。再生がいってる
そ
のバズった動画があります。七色ノートさんでやっぱり、あの音楽においてはね、みんなすごくこう精通された素晴らしい方々が集まったプロフェッショナルクリエイターアーティストチーム、ということでですね、やはりうちのファームもですね、綺麗に撮っていただいて、まあね、農業をやっていて、まさかあんなクリエイター人、アーティスト人とね、関わる日が来るという、
いや本当に
のはね、なかなかこう感慨深いものがありますけどね。
嬉しかったですね。で、あともう一組、その一緒に、シングルを発表された方、女性の方、
アゲナマナさん、
アゲナマナさんも、ね、一緒にやってましたけど、
バックコーラスで、ギターとバックコーラスで参加されてたアゲナマナさんね、読谷出身、
そうですか、そうですね、
アゲナマナさんね、お若いですよね、おそらく、
あ、そうなんですか、
もうすごい、
アゲナマナさんね、何かミスコンにも出られてて、
あ、そうなんですか、
まあ綺麗な方、スラッとされて背も高い方で、
身長も高かった
んです、そうそう、高い方でね、
お会いしなかったので、
YouTube もね上げてて、
そう
あ、そうなんで、あ、個人で、
そう
とにかくね、七色ノートもそうですし、アゲナマナさんも注目ですよね。
いや本当に、いやあれがね、ぜひね、
天井なしの、どこまで行くか分かんない人たちですよ。
確かに、ぜひね、それもね見てほしいですね。それのどうだかっていうのもね、コメントくれたらなと。
そうだね、ぜひ見ていただきたい。
あとできれば、まあ別に、まあ七色ノートさんはもちろんプロフェッショナルで、まあプロフェッショナルチームで撮影舞台もそうなんですけど、もし個人で趣味で撮りたいっていう人もぜひね、来ていただければね。
なるほど、確かに。
もうぜひね、プロあんま問わず、その場所をね、使っていただけると、僕たちもね嬉しいので、ぜひぜひ、その問い合わせも
ね
ぜひぜひ、まあ、そういう撮影も結構ありますもんね、だんだん増えてきてますので、そちらもね、ぜひコメントくれたらなと思います。ではあと一つ、まあ七色ノートさんからの流れで、音楽じゃないですか、今回僕たちあのお世話になっているというか、僕たちも大好きですし、彼のことも僕たちのこと大好きなチンさんパパ、ですね、今開催している沖縄の、沖縄の飲食店を助けよう T シャツプロジェクトというクラウドファンディングで、あのその返礼品として、チンさんパパと一緒に楽曲を作ろうという、返礼品がありまして、それを浩平さんは、ポチりました。ということは、サンセットファームのテーマソングがこれから作られます。いやー楽しみですね。
いやーすごいな。いや
完全に不安しかない。
確かに声を発信したことないですからね。僕たちみんな写真とか静止画、動画となればてーてーてーてーっていうね。
確かに
ちょっとおちょらけた
感じですかね。それは、チンさんパパが作詞作曲とかもやって
この辺も全然決まってなくて、
そうですね、
作詞作曲についてもそうですし、歌うについてもそうですし、
なるほど、
決まってないんですけど、僕からチンさんへのオーダーはね、あのサンセットファームが歌える歌を一緒に作ってくれませんかと、
なるほど
いうことなので、
直
樹さんはだから自動的にラップですかね。
やばチケラ
チケラ
マジか。
急に言われてちょっと白目向こうとしません、ね、大丈夫ですか。
直樹さんと僕でラップで
い
こうかな。
チェケラ
ー直樹さんでラップでいこうかなと思ってます。
ケントさんは？
ケントさんは、なんだろうな、あのボーカル、
なるほどなるほど、
まあてか全員ボーカル、
みんなボーカルになりますもんね結局、はいはいはい、なりますからね。
ケントさん円や系じゃないですか。みたいな。
なんか好きですかね、ヒーリング系好きですかね。
なんだっけ、
なんすか、
あのギャンバルのバンダレーシューバーの歌とか。
いやいやいや、あれはテクノ系なんだよ。
そうそうそう、急に2ビートとかダメダメです。直樹さん歌えます、その合わせも切れます。
あれ歌う感じではない、
歌う感じじゃないですね、盛り上がりますけどね。すいません、
なんかユートさんフロントマンで行こうかな。
ああいい
いいですね。
いや間違いない、ドラゴンアッシュの KJ っぽい、
ちょっと低い声で
持っていこうかな。
いいそうだな、いい、それをね囲むみたいな感じでね。なんかイメージっていうのはあるんですよ、なんか浩平さんの中でこういう風になろうかな、したいかなっていうのは。
これがですね、
うん、
ないんです。
ないないんですか。
一切ないです。
今のためはあるっていう
確かに確かに
感じだったんですけど、ないですね、
一切ない。
まあ、いいと思います、
ね、僕たちにあった、はい、ね、なんかね、うん、楽曲ができたらなと思うんですけど、
ね、ただ当然ね、うん、上手に歌えるわけではないですから、
まあまあ、確かに確かにプロではないので、
はい、なんかもう本当に誰でも歌えるような、
うん、
あのそういう歌で、
う
ん、
う
ん、あのね、うん、ファームらしいやつを
って、そうですね、なんか変な話、うん、まあ去年流行った、香水みたいな、子供からもう老若にゃんのにゃんにょ歌える歌とかみたいな感じでね、歌えたらそんなにキーも高かったら僕たち出ないじゃないですか。なので皆さんでね、あの合わせやすい曲でね、幅で歌えたらなと思うのでね、そういった感じでね、いや来年もしかしたら紅白いけるんじゃない
すごい、紅白も狙います。
いや狙いましょう、直樹さん。
まあ淳平さんももうね、歌も上手だから、
はい、あ、いやまあね、僕はゴスペルやってたので、ね、数年、まあ何年か前ですけど、
いやいいんじゃないですか、
う
ん、いや目標は大きく、
目標でか
そうですね、はい、まあ、はい、どれぐらいね、もう目標立てても僕たちはね、もう行きますのでね、もう目標としては紅白、
はい、
来年の年末の紅白、今年間に合うから大丈夫だ。みんなで拡散してもらったらねいけるかもしれないんですけど、
そうですね、
はい、ぜひねそちらの方も楽しみにしてくださいね、うん、あとチンさんパパのですねクラウドファンディングあと5日なので、うん、ぜひ皆さんチェックしていただいて、うん、まあ歌だけではなくて、まあ、T シャツがメインで、可愛い T シャツメインで返礼品と出してますので、うん、皆さんにぜひね支援していただけたらなと思いますので、
お願いします、
ぜひチェックしてください。
はい、
では続いて、最近浩平さんがずっと発信してますね、うん、定期的に、うん、でまたいろいろね応援しているあのプロジェクト、プロデュース101ジャパンですね、
はい、
で参加している松田仁君についてちょっと語りたいんですけど、仁君ね、ずっと見てたんですけど、
はい、
なんか毎回見るたびに成長してるというか、
そうですね、
でさらにイケメン度が、
うん、
確かになんかインスタの浩平さん投稿で、投稿というかこのメッセージで二次元超えてるみたいな、うん、
あのファンの方から、ね、
ファンの方から、
そう
ありましたよね。
そう
ってね、もうなんかかっこいいかっこいいとかじゃなくて、なんかもうこの世のものではないみたいな、ね、なんかしかもなんか今ね、広告、インスタの広告で、はいはいはい、二次元に戻すな松田人みたいな、それぐらいね顔立ちがはっきり
して、これね本当ね、彼はね小学生の頃からねやっぱり良かったんですよ、
う
ん、
いやキリッとしててかっこよかったですね、
かっこよくて、
うん、
明るくて性格ももう、
うん、
本当に、ね、うん、明るくてね、まっすぐで、
うん、
まあなんかこうよくいますよね、綺麗な顔した 男らしいやつみたいな、そういうタイプだったんで、
そうですね、
これは間違いなくね、
うん、
将来楽しみだなというふうに思ってまして、
なんか
すいませんね上からで、
ジン君になんか小学校に会った時なんか言ったの、
そうなんですよ、なんかあのジン君にその将来はどうすんのって話をしたら、はい、ジン君が、まあ、沖縄では有名なね、
うん、
何々電力に行きたいですみたいな、まあ夢をジン君は言ってる、まあ、しっくりもう彼は勉強もよくできるから、
そうですね、
まあ、習い事もよくしてて、っていう感じでしっかりした答えが返ってきて、でそれをね、うん、こう周りの 皆さん大人たちがね、うん、あーすごいねジン君はとかって言ってたけど、うん、俺だけ、うん、いやいやお前は全然違うからお前絶対エンタメ行った方がいい
なるほどなるほど
行って俺もさらにね自分に自信が持てた。
確かに
自分に、
ね、だって確かに、ね、
やっぱ見る目あるな。
それ伝えたのが10年前とか。
彼
が小学生ですよね。
もっと前だよ。
確かに。
だから実際は6歳ぐらいだと思う。
1年2年本当に上がるぐらいですもんね。
う
ん、
そうそうそう。で実際に俺の結婚披露宴で、あし結婚式で、うんリングボーイをしてくれたのが、うん、10年前だから。
そうそうそう。それを考えるとその前からいますね。そうそうそう。
10年前に。
そうそう。
いや、
それでも自分の見る目がどうこうではない、本当はね、まあ、彼がやっぱり、うん
ね、持ってる
ポテンシャルで、
うん、確かに、まあ、彼の顔ね、キリッとしてましたからね、
いやかっこよかったんで、ね、みんなうちのメンバー、みんな知ってるから、
いや、本当そうですよ ね、 いや、だって僕もね、小学校1年ぐらいで、淳平兄ちゃん、淳平兄ちゃん、うん、みたいな、人懐っこいし、
そうそうそうそ う、 そう、いい子だしね。
は遊びましたね。
そうそうそうそう、いや懐かしい、全力で応援してて、
いやその彼がね、
で今ファームにもジン君ファンが来てくれる、
うん、あそうなんですか、
ね、ああそうそうそうそう、
投票してますとか、ね、めちゃめちゃ来てくれるから、
ね、
嬉しいよ本当に、
嬉しいっすね、
お願いします本当にみたいな。そう、
ちなみに
昨日ファームにいたら、
はい、
あのカップルの子がいて、うん、その女の子がジン君好きなん見てますって応援してますって、
いや嬉しい
嬉しいっすね、
マジ嬉しい、
あそうなのって言ってめっちゃ嬉しかった、
全部見てるからね、
確かにジン君ね、う
ん、全部放送、
髪型とかも変わったの、
ギャオのテレビ放送もそうだし、全部見てるから、
確かに僕も見てますね、うん、うちの娘も大好きですね、
お、
はい、好きですね、はい、ジン君見るっつって、
ね、
サウネ目はじゃあ、ね、ジン君の話ばっかりします、
あ確かに確かに、
コメントください何の番組さ、この時間はサンセットファームレディオをお送りしております。
はい、
では引き続き2人目からジン君についてちょっと語っていきたいんですけど、はい、なんかコメント来てますね、
うん、
いつか男の美容についても話してください、日焼け、うん、日焼けせず農業もほど遠いテーマっていうか感じで来てますね、
あ
美容関係です ね、 ね、小井さんも、直樹さんも最近、うん、うん、脱毛延滞しますからね、うん、僕まだ来てないです、はい、
ジン君の、
そうですね、ジン君ママのジン君ママのね、そうそうそう、お店に行ってますから ね、 ね、いや皆さんぜひね行っていただけたらなと思うんですけど、うん、いやジン君今、全体で13位でしたっけ、
全体13位、ね、
だって始まった当初、まあ、60名以内に選ばれて、うん、その時は47名、
うん、
配信した時は47位、
47位スタートだね。
そうですよね、配信がね。
そもそも6000人から書類選考で101人からスタートして、101人の時はもうコロナがひどくて、そこでオンタクト評価っつってネット上でダンスと歌ラップを披露して、
そうだそうだ、
そこから60人まで絞られたの、あまず最初に、
そうそうそうですね、
でそれがオンラインで合格合否が発表されて、で合格した60人だけが東京に行くという、う
ん、あ
で当局で隔離合宿がスタートして、うん、で先月、うん40人に絞られたっていう中で、うん、その40人残ってる時点で25位、
はいはい、それが先々週ぐらいですかね、
でそれで先週、うん毎週ねこのランキング発表されるんですけど、うん、13位まで上昇しておりまして、県内11人まで、
11人
お手に届くとこにまで来てますね、
見えてきたなーと、
もう
なんすかもうって
すごい
もう何々っていう言葉の数字ちょっと忘れないでください、
いやもうね、
あちょっとねファームで今日、はい、担当してるケントさんがコメント来てますね、はい、ファームにハイバルワールドキリスト教会メンバーが、うん来園してきてくれてます、
はい、
ジン君ファンが来てくれてますよっていう、ね
すごい嬉しい、
いやねぜひねもう皆さんに投票していただいて、
ねね、
もう
みんなで、ね、
沖縄から全国、うん、また世界へね、
いやいいな、いや
デビューするというね夢を持ってますからね彼は、う
ん、いや素晴らしいね、いや
素晴らしいですね、しかも先週放送されたグループバトル、うん、ダンスね、
うん
ポジションバトルでしたっけ？
ポジションバトル、うん、
それでねグループ内
ダンス、うん、ボーカル、うん、ラップ
ラップ、あ、そうそうでしたね。その中で、歌ったのがワンワンの OAO
でした
ね、うん、あ
れかっこいい歌だよね。
しかも彼なんかメインじゃなかった、センターじゃなかったんですよね。
センターではない
サブで2人に、ね、選んで、うん、どっちにしようかな、
後藤くんとね、
はい、ジン君と、後藤くんと、ま、
ジン君ね、
チームで話し合った中、はい、よりチームがより勝つためには、はい、じゃあ後藤くんにしようかということで、うん、センターはね、うん、明け渡したんですけど、うん、ですけど、うん、そのグループ内で投票で1位になるというね、うん、1位になる、一番目立つという ね、いや楽しみですね本当に。
かっこよかったな、
かっこよかった
ね、
かっこよかった、色気あった、うん、色気が増してますね。いやね、
かっこいいんだよあの歌、うん、すげえ
かっこよかったです、初めて聞きましたけど。
チョイスも良かったね、うん、あれ面白いよ、原曲面白いよ。
あ、そうなんですか、
JO1 の。
いやもうね、
めっちゃめちゃかっこいい、
僕全然知らなかったので、うん、もうジン君で知るみたいのが多いんですよ。
はいはいはいはい、はい、
それこそいつ、最近小林さんが動画に上げた、うん、僕がね映ったあのドローンの撮影の、
はいはいはいはい、
使ったつかめ、
つかめ、
うん、っていう曲も、はいはいはい、そのねジン君で知りましたし、
はいはいはいはい、あれはシーズン1、
うん、
はい、今回今 JO1 の、うん、その11人が決まったシーズン1のオーディション陣の、うん、
はい、
曲です。
はいはい、なるほど。
で今回が Let's Me Fly っていう曲が、はい、60名で歌われた曲ですけどね、はい、おそらくあれも今回デビューした11人でまた収録される流れなのかなと思います。
はいはいはい、いやそれも楽しみですね。
あのオーディションの良さっていうのがさ、はい、もう1回きりじゃん。
あ、確かに、
このグループとか、
うん、確かに、
この60人でとか、この40人でとかのパフォーマンスが1回きりだから、うん、またグループバトルでもこう仲間になった数名のメンバーと1回きりとかいうメンバーでやってるから、
うん、あれね、表で見るとやっぱ、うん、はこの人たちできるんだろうなとか、もともと才能持ってんだろうなって思うけど、あれね配信されてるの見ると裏側まで全て見れるじゃないですか。
確かに確かに、
そんなことないんですよね。パフォーマンスとして完璧 100% やってる彼らの裏側にはもう日々悩んで泣いてっていう苦労がありますからね。
めちゃくちゃ男らしいよね。
いや本当、
現場的にはね、だから俺アイドルとか全く興味なかったけど、その特に20代の頃とか全くなくて知らなかったけど、アイドルの世界ってかっこいいなと思った。
いや本当にそうですね、
純粋に、
うん、いや裏側のね見せるっていうの
は、そうそう、やっぱり歌をちゃんととか、うん、ダンスをちゃんととか、うん、その踊りながら歌って、うん、ラップもしてとか、うん、でまたなんか最近だとバラエティにも対応してないといけないとか、
そうそうそ
う、ね、もうアイドルってすごいオールマイティーな、
確かに、
うん、幅広くなりましたからね、
そうそう、と思って、
ねなんかね彼たちやっぱ才能を持ってるのはもちろんなんですけど、うんうん、まあこの講師陣もビシバシいくじゃないですか、うん、容赦なく、うん、だってまあそりゃそうですよね、うん、表にむ出すものとして、うん、商品、まあ、作品として、うん、もう完璧で 100% をね、うん、求めてますから、うん、そりゃ厳しいですよね、それを乗り越えてあの表現、うん、あのねパフォーマンスですから、うん、やっぱねあれは胸をね、うん、打たれるというか、
本当そうだよ、
あれは感動しますね。
感動するよね。かっこいいよね。
なんていうんですか、うん、もうもちろんジン君を推してますけど、うん、あれを見ると全員頑張ってほしいっていうね。
はいはいはいはい、
応援したくなるというか。
応援したくなるのもあるというか。
本当に。
いやね、あの裏側は卑怯ですよ。
うん、そうだね。
選ぶのちょっとこっちがね、うん、苦労しますね。まあね、あれは特にもう国民プロデューサー、うん、国民投票で選ばれた11人になっていくわけですから ね、
すごいよ、
それもちょっと面白いですよね、
すごい、
で一昔前に流行ったあのアサヤン、
はい、アサヤンね、
アサヤンはプロデューサーさんが選んだっていう感じなんですかね。
そうそうそうそう、有名な例えばツンクさんとか、
そうそう、
小室哲哉さんとかがもうしっかりいて、うん、その人が選んでいくっていうのが、うんうん、日本のアサヤンの番組の、まあ、基本的な形だったけど、
うん、
今回 の、まあ、あのプロデューサーズ、うん、101ジャパンは、うんまあ、いわゆるプデュって言われてるんだけど、
は
あのプロデューサーのこの国民プロデューサーに委ねられていて、うん、韓国でもともと始まったんだよね、
は
い
はい、あなるほどなるほど、
プデュ自体、
はいはいはい、
でかもうあの男性メンバーを決める、うんうん、シーズンとか、うん、女性メンバーを決めるシーズンとかいっぱいあって、うん、いろんなグループが誕生して実際人気なんだよね、うん、だから韓国ではアイズワンとか、うん
あと20とかもそうですもんね。
20はもう全く別のプロジェクトではある。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。あの JY パークさんの、
はいはい、あれとは別なんですね。
そうそう、あれとは全く別。今回のもの、このプロデュース101ジャパン自体は、日本で行われているもの自体は初めてが JO1、うん、吉本興業さんと韓国のアイドル事務所が組んで、はい、多分共同出資して事務所を作ってそこに所属するっていう形ですよ。で、今回のシーズン2ではどういう名前になるか分からないけど、うん、なんとか1になると思う。
あ、
全部なんとか1になるんだよね、
はいはい
はい、大体。
うん、いや楽しみっすね。
そうそうそう、調べてますから。
あ、もうさすがです
か。しっかり、はい、しっかりメンバーも覚えてます、はい、ね、あの日曜日もね、ファンの方が来てくれて、
ね、あ
の、
ね、
僕がファンの方と会話している内容を聞いて、直樹さんかつすっげー覚えてる。
確かに
光栄、すっげー覚えてるんだよ。おー、JO1 も全員メンバー覚えてます
か。あ、マジっすか。
はい、全員覚えてます。
最近見たの、先週ね、はい、8チャンネルでやってたこの、松本人志さん の、
はいはいはい、
あのつまみになる話で、はいはいはい、JO1 の与那城さん、
与那城翔さん、
はい、出てましたね、はいはいはい、
沖縄のメンバーでね。
沖縄の方もいるんだ。
25歳の最年長です、
うん、しかもリーダーですよね。
リーダーです、はい、
いや喋りうまかったっすね、うん、
実際11位で通過、ギリギリ通過。
本当ですか。
そうです、そうです。
うわー、すごい、はい、
全部10位まで覚えて
る。10位も覚えてるね。
さすがですね。
素晴らしい、
はい、あ、なんかコメント来てますよ、
はい、
あのジン君頑張ってほしいですねっていうコメント
。嬉しい。
いや本当頑張ってほしいですね。いや僕たちもね本当に応援してますからね。いやデビューしてほしい、本当に。それを僕たちも夢見てますからね。
まあでこんなことをね言っちゃう人もいないから言っちゃうんだけど、デビューしてくれたら、はい、俺たちも美味しい。
それはひどい。
ジン君をね、知ってるメンバーとしてはね、
もうね、まあそうですね、まあそうですね、
もううちも取り分が、
まあ汚いそれ、汚い。あ
のドローンでもね、ジン君たち、
結婚式のリングボーイをしてくれた子が、日本を代表するアイドルになる、俺の取り分がすごい。
やばいやばい、それは
あのね、
それはちょっとひどい。
無限大、ち
ょっとそこで使わないから。無限大、
可能性、無限大、
そうそうそう、それはちょっと無限大確かにあるけど、それはちょっとひどいですよ。それは
次を見てほしいよ。
それはなんかの裏側で話されてる。
なんか最近俺すごい歌ってない。
最近歌ってる。
最近
ジャニーズでも。
ジャニーズ。ちょっとやっぱり
ガラスの少年ね。
ガラスの少年
歌ってますからね。
申し訳ない。聞き苦しい。なんか申し訳ない皆さんね。
いやね。まあそれでもね、僕たち応援しますからね。
今日も帰って嫁に怒られるんだろう。何やね。
話しちゃダメでしょみたいなね。気にされますからね。いやね。だけどまあ僕たちもね、はい、こう言ってますけどね、もうあのエールとして、
いや本当純粋に、本当に純粋にもう一票でも伸びてほしいと、
本当に
一票でも伸びてほしいって思ってるんで、
もう皆さんで僕たちも応援したい気持ちで、あの浩平さんが今伝承の文字を、I love you から I love Jin に書いてますからね。しかも今回だけ、ファンダムっていうんですかね、
はい、ファンの方のことをファンダムというので、
沖縄の、まあ沖縄県内、まあ、はい、ジン君のファンダムが来て来園されたら無料で、
そうです、松田ジン君のファンダムですって言っていただければ、はい、あのドローンを無料で撮影させていただきますんで、
まあ条件としてその場でもう投票してもらいましょう。
あ、
そうですよね、それが条件ですよ ね、
一緒にね、
ファンダムだったらもうすぐパパパッとね、
そうですよ、
ますからね、まあこれを機にね、ファンになってほしいですからね、
本当そうですよ。
皆さんぜひね、そちらのも撮影して、どうにかジン君に届いて、まあそれでみんなでプロ、デビュー、
はい、
夢見てますからね、
本当にね、楽しみだな。
いや楽しみですね、
はい、で僕たちはチンさんパパの楽曲で一緒に紅白に出る。
ジンクたちと
めっちゃいい。めっちゃいいそれ。
お
もしかしたらね、ジンクたちは早いっすけどね。今年、まあ年末ね、年末いけるかもしれないですけど、
ジンくんたちは本当にあり得るから、
ね、そうそう、確かに
人気のジンくんたちは
とか、まあ、あの話題性で言う、
そうそうそうそう、そうですね、
まあ確実にもうね、
はい、
そういう流れがありますからね。
もう僕たちはあの、はい、よくあるなんかその、うん、ね、あの、うん、紅白歌合戦の、はいはいはい、なんかあの中継でーすみたいな地方枠みたいな、はい、地方枠みたいなあの今特に日本盛り上げようみたいな
そうそうです、ね、
地方枠みたいな
ちょっと人口ファンみたいになってるかもしれない
中継みたいなのでは
い、ドクさん待って喋ってるのにかぶせないでしょちょっとびっくりした、ね、いつもテンション上がったらいいですよ、はい、いいですよ、う
ん、そんな佐野雄大くんみたいな頭して
誰がピンとくるんですか誰がピンと
プデュツッコミです、ね、確かにすいません今プデューの見てる方はみんな笑ってます
そうそうそう僕も知ってます今回ねあのポジションバトルでかなり頑張ってくれたね同じくジン君と同じグループのね、はい、
言われます僕もファームで田島翔吾君好きなんです
現在2位のね全体2位のね人気な
これもちょっと最後番組終わり前に言わせてもらっていいです
か
僕ねあの最初の段階からこの田島翔吾君すごいっつって直樹さんに言ってましたよね、
う
ん、
確かに言ってた
あ本当ですか
本当に言ってた
本当に言ってたよね
最初
東京も一切何にもこう何もない時から
どの子が来るかなって話してたんだもんね
この子は絶対上位トップ3には絶対入ってる、
うん、なるほど
初めてランキングやばいよ
はいはいはいはい
なるほど すごいなそうそうそう
あで僕もともとこんなんですけ ど, 、ね、髪も、うん、髪もこんなんですけど、うん、僕は田島くんにの寄せてるってことにします
これから、はい、これから
田島くんより一応先に
やってたんですけどおそらく、
はい、
あの田島くんに寄せてるってことにしてて
なるほどなるほど、はい、そこは
それで、ねはい、プデューとして
完全にファンの方には怒られます
面白い面白い
面白いちょっとね
いやねみんなそのメンバーに寄せていきましょう
はい
っていう感じで毎週木曜日あのギャオで発信されてますので、はい、ぜひそちらの見てくださいねぜひ
お願いします
でまたファームの方では植え付け体験も随時募集してますので、うん、もちろんあの感染症対策はもう万全とさせていただきますので、うんはい、ぜひ安心して来てくれたらなと思いますのでぜひ皆さん来週も聞いてくださいそれではありがとうございま す,
ありがとうございます
無限大